奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日の後半はね、
はい、
ロボットとか自動車とかの話が中心になります。
はいはい、
まずは日経一面トップで、日立が工場作業に AI ロボット、うん、はい、人型のね、
はい、
日本国というのは製造装置とか製造ロボットはオランダとともに世界一なんですよ、ね、なので、
はい、
別にそれが人型になるのかどうかだけの話で、どう大した話じゃないんですけれども、
なるほどね、はい、
人型ロボットっていうのを中国がやたら作っていて、
はい、そうですよね、なんかちょっと見ますよね、映像でね、
運動会までするわけですから。
そうですね、すごい滑らかな動きをするね、
あれは軍事用です、
はい、
あれは完全に軍事用です。
なるとね、
で日本は軍事用で人型ロボット作らないじゃないですか、
は
い、
うん、そうですね、
ということは工場でしょ、うん、
はいはい、
で工場の製造ロボットはすでに世界一でしょ、
はい、
それを人型にする必要がある場所があるのかと、
うん、
要するに人型の方が便利な工程があるんだったらそこは人型にするわけですよね、
はい、でも人型じゃなくてもね、アームだけとかね、別に
今の製造ロボットそうなんで です、
ね、
今の製造ロボットはアームだけなんです。そのアームが1本だったり2本だったり3本だったりするわけですよね、
は
い、でこれがだから人型となると頭があって AI が入って、で、まあ、手は基本2本とかね、
はい、
そんなようなやつですね。ただこの場合足はないですね、
はい、
あの足いらないんですよ、
うん、でもそうですよね、
工場の中なんだね、うん、
別に足歩いてって言い方するとあれですけど、
はい、車輪でいいんです、
ですよね、
うん、はい、その方が滑らかでいいですね、はい、別に本当の人型ロボットは作ろうと思えば作れるんです、日本は、
はい、
うん、
まあ、必要じゃ、まあ、
なんだろう、必要性の話で、
でことですね、
鉄腕アトムの国ですから、
はい、
作ろうと思えば作れるんですけど、
うんうんうん、
結局軍事利用しちゃダメってっていう話だから、
うん、
アメリカと中国はもう必死で作ってますけど、日本はところでそれ作って売れるのって話になるわけですよね。
うそうですよね、はい、うん、武器ですからね、武器になっちゃいますからね、軍事用だとね、
そうだから結局はね、はい、そういう本当の、製造現場での実用、製造だけじゃないですけどね、
はい、
物流だとか、
うん、
倉庫でアマゾンなんかがやってますけど、はい、倉庫でロボットでやったりするんですね、
はい、
これも人型で あったのがかっこいいところってのは確かにあるんです、
うん、
ピックアップするところですね、
うん、はい、そうですね、はい、
物をピックアップするってやっぱり人間の指の繊細さみたいなのが必要じゃないですか、
うん、はい、
でそれをロボットにやらせるっていうのは、うん、やっぱり AI になるんですね、
うん、
みたいなことはやってます、
はい、
だから日立も自分の工場でまずやって、
うん、
それを外販するということです、う
ん、なるほど、はい、
他にもただ日本はこういうのやってます、人型ロボットっていう意味ではいろいろやってるし、まあなんていうんですかね、対中国、うん、人型ロボットは中国って言われるのが悔しいので、
うんうん、
はい、とりあえず、
うん、なんか
まずやろうと、
日本もやってるぞっていうね、
うん、そういうことですね、うん、
はい、
はい、でね、次車の話になるんですが、
はい、
その中国の資本、中国資本の半導体メーカーのネクスペリアっていう会社がありましてね、
はい、
ネクスペリアっていうのが、これが車向けの半導体で世界でトップシェア4割ぐらいかな、
はい、
そうなん
ですね、はい、
それをまたホンダが使っていましてね、
はい、
そうすると中国なんで、今中国はオランダ、もともとこれこのネクスペリアって会社は、
はい、
NXP セミコンダクターっていうオランダの会社の一事業部だったんですね、
なるほど、はい、
それを中国が買ったわけなんですが、はい、まあ、大体中国に買わせるなよっていう話ではあるんですけど、
はい、
中国は10月から11月自国で生産された半導体は輸出規制しましたから、
うーん、そっか、なるほど、はい、
車作れないですよ、
うーん、
つまりホンダは、日中で工場で一時停止、
はい、
工場、
はい、あら、なるほどね、
おかげで、はい、ホンダの世界生産台数ランキングはガクッと落ちましたよ、
うーん、うん、
これメキシコの工場でも停止ですね。だから中国の会社に依存するのはダメなんですね。
そうですね。
あの半導体って今普通のガソリン車で1000個ぐらい、電気自動車で3000個ぐらいは使ってるんですよ。それ1個でもかけたら
車が作れない、
作れないですね。したがって中国に依存したこれのサプライチェーンっていうんですけど、サプライチェーンは全面的に見直すべきだということで、高市政権もまあそういうサプライチェーンとか経済安全保障とかやってますが、ホンダはもう身をもって今もう必死になってこのネクスペリア依存を下げるべく頑張ってるところですね。
なるほどね。これは回復というかできるんですかね。
他の会社から調達することになりますね。その他の会社にあの供給力があるかどうかの問題になります。でね、その車って言えばっていう話で、今のもオランダの、オランダの半導体会社を中国が買ったからって話でしたが、ヨーロッパではあの日本車を締め出したくて、日本ほらヨーロッパって車メーカーたくさんあるじゃないですか、自分のところの車メーカーだけにしたくて、日本車を締め出すために、2035年までにエンジン車を撤廃すると、エンジンの車は撤廃だと言っていたけど、いやそれちょっと勘弁してよとドイツに言われ、ドイツは BMW だとかなんだとかあるじゃないですか、あの結局撤回、
あなるほどね。
ヨーロッパは EV を電気自動車、だからエンジン車はなしって言ってたのを撤回っていう方案が出された。まだ決まってないです。
あなるほどね。
まだ欧州委員会の案なんですが、これはもう結局 EV に電気自動車にするって言ったら、中国の車ばっかり来たわけですよね。
またここにもやっぱり中国のもう存在がって感じですね。
結局ヨーロッパの車メーカーじゃなくて中国の車メーカーが
来てしまったと、
はい、いやこれちょっと予定と違うんだけどということもあり、あの中国の EV 専業メーカーが作る分には電気自動車、あるいはテスラとかもね、はいいんだけれども、エンジン車を作っている会社があの EV を作っても実は全然黒字にならないんですって。だからアメリカのフォードモーターももう撤退ですね、電気自動車、
なるほどね。
それで約3兆円の減損、特別費用で減損しますね、
なるほど。
GM も縮小ですね、
もうこれ奥井さんが言ってた通りですね。
そうで日本は
もう EV はね、電気自動車はそんな普及しないよって言ってね、
もうだって電気自動車作った作る過程でものすごい二酸化炭素使ってるわけだから、
環境にいいってわけじゃない、
環境にいいわけじゃない、これトヨタ自動車のトヨタさんが言ってた通りです、
ですね。
で日本は賢いから、
あのまあちょっと静観したというかちょっとあれですよね、
あの HV にしてたわけですよね、
振り切ってなかったっていうね、
ただ非常に日本に、有利になってきました。
そうですね。いや見出しもだってアメリカもすでに縮小ね、想定普及
説みたいなね、アメリカはトランプなんで、トランプはもう、環境なんて嘘だとか言って、
そうですよ ね、 あの温暖化なんて、陰謀論だみたいな、
陰謀論だっつって、
もう何言ってんだか分かんない、
電気自動車に優遇税制ってなんだよとか言って、なしにしたわけですよね、
もうね
120万近くの、あの優遇措置をなしにしました、
なるほど、あ本当だ本当ですね、電気自動車購入時の最大税、あの
世界は今観光に関し環境に関しては逆方向に向いてます、世界的に、まあトランプのせいだけじゃないですけどね、
そうですね、まあこれはみんなでやらないとですからね、アメリカ一国の話じゃないですから、でもそういう意味では中国が電気自動車っていうのは、まあでも生産過程で二酸化炭素出んのか
中国はものすごい環境汚染をしまくってる、
でもそうですよね、
あのレアアース採掘するだけで、ものすごい環境汚染なんですよ。
そうですか。
あのアメリカでもどこでもできるんですけど、環境汚染が心配だから地元が反対するんですよね。中国ってそういうことないじゃないですか。
もうみんな、国策ですからね、全てがね。
ところでね、こういう状況で、トランプさんは、日本の車にも関税はかけたわけですよ、低くなったとはいえ、 12.5% の追加関税で、もともとが 2.5% だから今 15% の関税がかかってるんですが、にもかかわらず、11月のアメリカ向けの自動車の輸出が去年より増えている。
ね、なんですかねこれはね。なんで まあでもね、
結局ね、あんまり値上げしてないので、日本企業側がコストをかぶっているので、
利益は値上げをしてないんですね。
利益は減るんでしょうね。まあでも結局需要があるからであって、それはそれでいいことなんですよ。でね、結局トランプ話になるんですが、次にそのほら赤澤さんが、というか石破政権の時に、トランプさんに、日本は85兆円投資するもんねって言って
アメリカに、
やったじゃないですか、5500億ドル、約束しましたね。これ意外と良かったんじゃないのっていう話が、
なるほどね、
意外湧き上がってるんですよ。
そうですか。無駄な投資じゃないってことですね。
無駄じゃないと、
ないってことですよね。
少なくとも今、例えばこの間うちまで中国に投資したわけですが、ね、いや中国の投資はちょっと今はまずいよね、日本に国内投資もやりますが、経済成長率を考えたら明らかにアメリカの方がいい。でトランプはもう国内でやれって言ってんだから、まあアメリカ国内でに投資することの経済的な合理性がある、したがって85兆円じゃあやろうかっていう感じなんですよ。で85兆円といっても、なんというかな、大半はやっぱりね、原発だとか、そういうエネルギー関連なんですよ。
なるほどね。
だから、AI です。AI やるには電力が足りない、電力が足りないから原発やるみたいな、そういうところなんで、日本企業としてはね、悪い話ではない。
なるほどね。
当然工場を作ったりとかしますよ。例えば、日立もですね、アメリカのメリーランド州で鉄道の工場を作ったんです。この時にバージニア州で10億ドルの投資をして、変圧器工場なんか作る、でっかい工場を作るときに変圧器もいるんで、ついでに工場まで作っちゃった。と10億ドルっていうのはやっぱりね、ビリオンクラブって言ってですね、
そうか、ビリオンだしね、
ビリオンクラブ、トランプ政権というのはビリオン単位で、10億ドル単位で投資しないと言うこと聞いてくれないですよ。
なるほどね、
これもだから日立が10億ドル投資するもんねって言ったら、急にトランプ政権のキーパーソンが日立にやってくるようになったってい
う。へー、すごいですね、ビリオンクラブ。
そうだけど、そのぐらい投資する価値があるだね、アメリカの経済規模だと。
まあ、そこは悔しいかな、ね、別にトランプさんがなんかこうとんでもない人でもアメリカの力ですよね。
そう、アメリカの ね、いわゆる個人消費の GDP の個人消費の部分だけで、中国の GDP より大きい。ということは何、まあこれいろいろ文句も言いたいけれど、渡りに船と考えて投資しまくろうかと、で日本に逆輸入、
そうですよね、
すればいいじゃんっていう、
ウィンウィンというかね。
そうそう、
ただれするわけじゃないですけど、投資ですからね、
投資、金は使う。
なるほど、分かりました。やっぱでもね、中国アメリカの影響はね、どうやってやっぱ関係作っていくかって、
しょうがないね、
ですね。ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。